予算のここを聞く。代表質問。2月9日、10日に各会派の代表7名が区長の予算編成方針について質問しました。その用紙をお知らせします。なお、区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後、質問を女性が、答弁は男性が担当します。新基本構想元年、区政効率化と地域活性化の両立を問う。杉並区議会自由民主党、大泉康政。区民の命を守るという面で、区が講じてきたコロナ対策を、我が会派は緊急要望や議決を通じ、全面的に後押ししてきました。区民の暮らしを守るという面では、コロナ禍の長期化による区内事業者や区民家計への経済的ダメージの蓄積に、より踏み込んだ地域経済対策が期待されます。区長はコロナ克服のゴールをどのように描き、克服後の区民生活をどのように展望していますか。
コロナ克服のゴールは、より効果の高いワクチン、治療薬の開発などにより、疾病をコントロールできる状態にすることです。コロナ克服後も、テレワーク等の、いわゆる新しい生活様式は継続すると思っています。
コロナ克服の道のりでは、広域自治体である東京都や、区内各種団体との連携、そして何より区民の協力が必須です。3回目ワクチン接種の本格化に際し、都との連携上の課題等は解消されているのですか？懸念される点は。
都の取り組みにより、様々な課題の解決が図られています。追加接種に際し、ワクチンの配布時期が懸念されますが、ワクチン供給が滞ることはないと考えます。
新基本構想実現のために、区民や地域団体、民間事業者とビジョンを共有し、共に取り組んでいくことが重要です。どのような方策を取っていく考えですか？
冊子や PR 用の動画を作成し、画誌交換会で披露したほか、ケーブルテレビや SNS 等での周知をすでに開始しています。
区政経営改革推進計画で、行政評価制度の見直しを行うとされています。PDCA サイクルを一層機能させるために、どのような工夫を凝らすのですか？
EBPM、根拠に基づく政策立案の考え方も取り入れる方向で、検討を進めていきます。
区民サービスの質の向上と、効率的かつ効果的な区政運営を実現するために、ICT の戦略的活用を通した自治体 DX の推進は時代の要請です。スピード感を持って推進するために、現場の抵抗感の緩和と、職員への改革意識の浸透に、ぜひ重きを置いてください。
専門研修などで職員のレベルアップを図り、職員の意識改革も合わせて進めていきます。
コロナ禍等による下振れリスクがあるものの、過去最大規模の予算案をまとめ上げる過程で、どういった議論があったのですか？
今後の景気、経済の動向や税収等の見込み、計画事業の反映状況や基金、負債の活用について、また歳出削減や健全性の確保等について検討を重ねました。
区政施行90周年記念事業に要する経費は7500万円余りと80周年の3倍です。費用対効果の面からこれまでの歩みの継承、区民の愛嬌心の醸成をどのように図り、より高めていくためにどのような方策を考えているのですか？
様々な手法を用いて幅広く区民への啓発を行うとともに、制作物は100周年に向けて継続的に活用していきます。
商店街支援で 都の補助対象外となるイベント等へ、区独自の補助を行うとしていますが、その内容と補助を行う経緯は。
都の補助対象外である定期的なイベント開催と、その周知等に要する経費を、区が独自に補助するもので、杉並区商店会連合会からの要望を踏まえたものです。
下高井戸大空公園の整備内容と整備スケジュールは、関連して神田川沿いの複数の大きな公園を有機的につないだスポーツ振興の仕掛けとして、どこかの公園を起点としたランニングの距離表示などをすることで、大きなスポーツ施設のような活用も可能ではありませんか。
スポーツコートに更衣室等を備えた管理棟のほか、人工芝グラウンドを整備。4年度に管理棟の設計に着手。5年度から順次工事等を行い、7年度に開設予定。ご提案については関係所管で検討するよう指示します。
新たな基本構想のもと、希望あふれるスタートの年に、杉並区議会公明党、島田利光。景気が低迷する中で、下請け企業へのしわ寄せが懸念されます。今後の為替や金利をどのように見通しているのですか。
為替の面では、円安が相当程度進行する可能性が高く、企業収益の悪化に注意が必要と考えています。国内の金利については、一時的な上昇があったとしても、低金利の状態が当面継続するのではないかと受け止めています。
コロナ禍で物価上昇などが懸念されており、4月以降は消費者物価がさらに値上がりするようですが、区民生活への影響は。
国内への生産品の供給が一部滞る事態が起きており、円安や生活必需品の物価上昇が景気に及ぼす影響も気がかりであります。
情報リテラシーの格差、いわゆるデジタルデバイドの解消が今後の大きな課題です。デジタルデバイド解消への取り組みを行っていくべきと考えますが。
今後ともできる限りきめ細やかな対応や工夫を講じ、デジタルデバイドの解消に向けた取り組みをしっかりと進めていきたいと思います。
以前より会派として求めてきた BPR の推進に大いに期待しますが、BPR の要となる組織づくりについても提案していました。具体的な方向性はありますか？なお、BPR とはビジネス・プロセス・リエンジニアリングの略で、業務本来の目的に向かって既存の組織や業務内容を抜本的に見直し、再設計することです。
業務のデジタル化を戦略的に推進する組織を設置し、デジタル化を加速させていきます。
4年度は財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための基本的な考え方に基づいた財政運営を行う最初の年度ですが、これまでの財政健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールとの違いは。
新たな総合計画の策定に合わせて、ルールという位置づけから基本的な考え方に名称変更するとともに、一般財源に占める公債費の割合を示す指標として、公債費負担比率を追加するなど、所要の見直しを行いました。
コロナ禍で区民生活の喫緊の課題に対し、躊躇なく財源を投入して、適時適切な対応を行う一方、確固たる財政基盤も構築していくという難しい舵取りが求められますが、区の決意は。
引き続き財政運営の健全性の確保に努め、緑豊かな住まいの都の実現に向け、力強く、新たな一歩を踏み出していきたいと考えています。
国や都の施設も老朽化が目立ちます。玉突き移転の改築も考えられますが、現在の状況を伺います。
関係機関による連絡会を設置し、 基礎情報を整理するとともに、改築にあたっての条件や課題の抽出等に取り組んでいます。
区立児童相談所の開設に向けては、人材の確保、育成が何よりも大事ですが、育成は進んでいるのですか？また、子どもの声をどのような場面で聞き、どのような場面に反映させることが大事だと考えているのですか？
3年度は4人の職員を他自治体の児童相談所に、4年度は6人を先行設置区等の児童相談所、一時保護所へ派遣するなど、計画的に人材育成に取り組んでいます。子どもの声については、保護者との分離など、子どもの生活に直接関係する場面において、丁寧に気持ちを聞き取り、一時保護などの処遇を実施しています。
都は5年度から医療費助成の対象を高校生まで拡大する方針を固めました。都区としても積極的に実施を検討すべきです。区として関連する必要な経費を速やかに予算化すべきと考えます。
実施に向けて必要な準備を進めていきます。
SDGs の取り組みや区民等への啓発など、区長はどのような見解を持っているのですか？
今後は周知活動を進めつつ、例えば民間企業や地域団体等と行政の各部署とが連携し、SDGs のゴールの実現に向けて必要な取り組みを共に確認し合い、意識づけを共有しながら推進していくといった対応も必要になってくると考えています。